Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。急な話急に本題に入っちゃうんですけれども、お友達にねちょっと相談を受けたんです。うちの子が全然私の言うこと聞いてくれないっておっしゃるんですよね。その方ね、幼稚園かな、年中さんだったと思うんですけれど、お子さんがいらっしゃって、で、すっごい優しい人なんですよ、お母さん自身がね。私とかお友達に対してもすごい優しいし、お子さんに対してもすごい優しいんですけれども、全然ね、そんな優しいお母さんの言うことを怒られたりしないから聞いてあげればいいのに、お子さんがね全然言うこと聞かないんですって。なんかもう帰るよとかね、ご飯の時間とかそういうのも全然ね、もうご飯だからっていうのも全然聞いてくれないので、どうしたらいいんだろうみたいなことで、相談というかね、ちょっと教えてくれないみたいな風に言われたんですけれどもね、そういえば私、自分が幼稚園の母だった時、自分の子供どころか幼稚園中の子供たちにこのお母さんは怖いお母さんって思われてて、そういう経験あるなと思って、もうお母さん自身が一生懸命言っても聞かないとき、ちょっとちょっとってマスミン来てみたいな感じで、私が言うとみんなピシッって聞いちゃうみたいな、そういうなんか怖いお母さんだった思い出をふつふつとね思い出しながらね、そのお話聞いてました。また後でね、それについてねちょっとお話できればなと思います。では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント。優しいお母さんがね、お子さんが言うこと聞いてくれない、どうしたら言うこと聞いてくれるんだろうっていうね、オープニングでちょっとお話ししたことなんですけれども、逆に私は自分が優しいつもりでもね、周りの子どもたちに恐れられるっていうね、あの人の言うこと聞かないと怖いぞみたいな、幼稚園の母だったので、逆に羨ましいっていう気持ちもあるんですけれども、 実はね、こういう子供が言うことを聞いてくれないっていう、あのいろんなパターンがあるんですけれども、そのお母さんのことをちょっと思い浮かべてみるとね、本当めちゃくちゃ優しいんですよ。誰に対しても優しくて、思いやりだけじゃなくてね、あのもちろんそれは溢れてるんですけれども、あの言葉遣いがねめちゃくちゃ優しい人なんです。でそういう時ってね、子供が言うこと聞かないのちょっとわかるというか、聞いちゃってる人が多いんですよ。例えばご飯だから、机の上、テーブルの上を片付けてほしいっていうような時にね、そろそろご飯にするみたいなね、そういう聞き方、聞いちゃってるっていうパターンが多いです。園庭開放からもう5時だから帰りたいっていう時も、そろそろ帰ろうかみたいな感じで、でそうすると、対大人のコミュニケーションとしては、それでみんなね、忖度というかね、あ、帰りたいんだなっていうことが分かって、あ、じゃあ分かった帰ろうかっていうお話になるんですけれども、4歳5歳まだそこまで想像力が、ついてないのでね、聞かれたとしか思ってないんですね。そうすると、そろそろご飯にしようかって聞かれると、いやまだ遊びたいってなるし、お腹空いてないってなるし、帰ろうかもね、いやいやまだ今ちょうど乗ってきたところなんですけどみたいなね、そんな感じで、お子さんの返事に選択肢が生じます。でこれはね、普段の会話は全然それで問題ないんです。優しいお母さんと、自分の意思を主張できるお子さんっていうのは非常に良いというかね、全く悪いことではないんですけれども、やっぱりね、帰らなくちゃいけない時とか、ご飯のリズムを崩したくないとかね、ある意味しつけの範疇に入ってくることを伝えたい時に、やっぱ聞いちゃうと、さっき言ったように子供は選んでいいと思うので、なかなか難しいんですよね。でなので、これはお母さんの意思としてもうあなたに選択権はないということを示してあげる必要がちっちゃいうちはあります。でそれをするのに簡単な方法が、ですます、はい、なんですね。言い切るっていうことです。だから、そろそろご飯にしようかじゃなくて、ご飯の時間ですって言うんですね。で、もう暗くなるから帰ろうよじゃなくて、5時だから帰りますって言うんですよ。で、そうすると子供は、あ、帰るんだとかね、あ、ご飯なんだっていうことを理解することができる。ね、子供がこっち向く、お母さんがなんか言った、あ、帰るって言ったって言って、こう、こっちを向いてくれるので、その時ににっこり笑って、はいって言うんです。そうすると子供は、今のはお母さんが、ちゃんとこのお母さんの今の言うことをちゃんと聞かないといけないんだなっていうことがお子さんにわかるわけなんですね。だからぜひしつけとして、ちゃんと意思を通したい、お母さんの言うことを聞いてもらいたいという時は、聞くという形を取らずに言い切って、ですますという言葉でね、言い切って、それでお子さんがこっち向いたら、はいって言ってあげてください。そうするとね、怒ったりしなくてもお子さんにちゃんと伝わるので、一回ねやってみてください。本当に全然違うのでびっくりすると思います。はい、ではここで今週の一曲です。ミスターチルドレンで Your Song。
Thank you. 休めるなら無理なんかせず受け入れることができたんだ。時に僕が窮屈に囚われている考え事になんてことのない一言でこの心を自由にしてしまう。
の曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。滋賀県大津市で活動していらっしゃいます、オンライン家庭教師の遠藤由香さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
ね、オンライン家庭教師っていうのを、
はい、
あの時代は進んでいますね。
そうですね。
でもうなんかまさにこれこのままですよね。あの
そうです。
オンラインで家庭教師、
はい、そうです
をするんですよね。
そうなんです。
なるほど、
はい。
ちょっと伺った時におっしゃってたのが中国で、
はい、
中国の方に。
そうなんです。私3年半前、はい、あ3年ぐらい前まで、はい、上海市で生活をしてたんですけれども、その時の知り合いの方に、はいはい、まあ、最初はあの、はい、日本に帰国後もちょっと勉強を教えてほしいっていうことで、最初はそれきっかけにスタートしたんですけれども、はい、まあ、その方のご紹介とか、まあ、口コミみたいな感じで、はい、今4名の方に、はい、まあ、LINE 電話みたいなツールを使って、画面の向こう側でヤッホーみたいな感じ
すごいですね、
はい、顔を見ながら。
はい、じゃあオンライン家庭教師といっても海外なんですね、
はい、海外なんです、
ね、すごい。だから、じゃあ、上海に住んでらっしゃった。
あ、そうなんです。あの駐在を夫がしてまして、
あ、なるほど、それ
に帯同する形です。はい、そこからしてました。
どうですか上海。
上海ね、どんなイメージあります？
都会っていう感じ。あ、
そう、でもまさにそうですね。すごく大きな街で、もう何でもある。もう各国、世界中の人が暮らしていて、何でもあるし、もうなんだろう、あのオンライン決済とか、その今流行ってますね、ペイペイ、ああいうのがもう3年前からみんなと使ってて
進んでますよね。
進んでました。すごく便利で、日本に帰ってきた時に日本ってなんかちょっと不便って思っちゃうぐらい。
そうなんですね、なんかエネルギーが満ち溢れてる気もしますよ。
そうなんです。
いろいろ進んでるっていうのももちろんなんですけど、なんかそこにいる人が
そうですね、
すごいエネルギッシュだなっていう。
やっぱり、エネルギーあるしストレートだし、
あ、そうなんですね、
人付き合いもね結構ストレートで、私は好きでした。
あ、そうなんですね。じゃあその中国、まあ中国って言っても上海で、はい、駐在員さんの奥さんとしての生活だったんですね。
そうです。
そこのコミュニティでお子さんに勉強を教えてよみたいな。
その時に私が住んでいたマンションの、まあ、同じマンションに住んでいた中国人の、まあ、ファミリーなんですけれども、まあ、娘さんが日本人学校に行きたいんだっていうことで、で、まあ、日本語をちょっと教えたりとかっていうのが、まあ、スタートですね。
なるほどね、
はいはい、
そこがきっかけとなって。
そうです、はい、
で日本に帰ってからも引き続き教えてよ、
はい、そうなんです、はいはい、
なるほどなるほど、そんな中、そんな感じでずっとやってらっしゃると、はい、なんか あれですか、オンラインってやっぱり、便利っていうかね、もうリアルで会うのと違って難しかったりしません？
そうですね、やる前の方がねそれすごく感じてて、オンラインで教えるってできるのかなって思ってたんですけど、思ったよりねやってみたらできるっていう感じで、
そうなんですね。
そうそうそう、なんかあの、まあ、あの中国のお子さんに同じ私と同じテキストを用意して、じゃあ何ページ開いてください、じゃあここから読んでくださいとかって言って、はい、まあそうですね、おしゃべりみたいな、まあ小学生のお子さんなので、そんなにすごく難しい複雑な勉強をするというよりも、彼らは中国に住んでいながら日本の教科書で勉強しているので、
そうですよね、
ちょっと文化的な違いとか、あとはなんかバックグラウンドがやっぱりちょっと違う、例えば公民館っていう言葉が出てきたときに、はいはい、上海公民館ないから
公民館って何
だろう、公民館って何だろうとか、なんかそういうちょっとした話をしながら、まあやってますね。
なるほど、じゃあ、あれですか、その同じように駐在で行かれた方のお子さんとかもいらっしゃるんですか？
今はね実はいないんです。
あ、そうなんですね。
なんかね、向こうは向こうで、まあ、駐在、家族ファミリーのお子さん向けの塾っていうのは結構あるので、そういうところに通われている方多いんですけ ど、私が教えてる方って日本人学校にお子さんは通ってるんですけど、お母さんが中国人、
あ、なるほどなるほど、
でお父さん日本人だったり、まあ、中国人だったりなんですけれども、何困ってらっしゃるかっていうと、お母さんが自分の子供に勉強教えられない。
そうですよね、日本語じゃないからね。
そう、日本語じゃないから、なんか日本の教育受けてないから教えられないし、あと作文とかもちょっと見てあげられないっていうのが困ってらっしゃって、まあ、そういうところを、まあ、私はお母さんに対しては、まあ簡単な中国語でコミュニケーションとって、お子さんに対して困っていることとかを伺ってそれを教えてるみたいな感じです。
なるほどね、じゃあお子さんとはもう完全に日本語でのやり取りなんですね。
はいはい、
へー、小学生でそのずっと向こうで暮らしてらっしゃって、不便ないもんですか、日本語。
あのお子さんによりますね、もうすごくあのやっぱり言語能力のまあ、高さっていうのもあると思います。感受性がね、すごくあの短い時間でももうすごく上手に日本語なるお子さんもいらっしゃれば、やっぱりちょっと例えばね、授業のことを助業って書いちゃったりとか、なんかそういう練習うを練習ううになっちゃったりとか、なんかそういう、まあ、本当に簡単な基本的なこともちょっと教えるっていう場合もあります。
なるほどね、やっぱりお子さんたちにしたら、じゃあ外国語で勉強を教わってる感じになるんですね。
そうだと思います。
すごい難しい、難しいというか、もうなんかそんなこと考えるだけでなんかふうって気が遠くなる気が遠くなりますよ私
お子供はねできるんですよね、そういう柔軟、
そうですよね、はい、柔軟な感じだし、じゃああちらの方もだから熱心なんですね。
熱心です、
親御さんたちが
すごく期待が大きいし、そんなに勉強させなくて
って思っちゃうじゃない？
私はもう思っちゃいますね。
じゃあその、まあ、もちろんあの何でしょうね、そのお母さんお父さんと契約してるから教えるけれど、
ね、
お子さんにはちょっと息抜けるような、
そうなんです、本当にそうで、まあ何でも学校のことでも相談してくれたりとか、まあね、中国人のお友達に接するときと日本人のお友達に接するときのね、こう文化の違いというかコミュニケーションの違いで悩んでるような子もいるので、そういう話をまあ聞いたりすることもあります。
そうですか、じゃあもうなんかもう一人のお母さんみたいな感じですね。
あ、そんな風に会いたいですね、はい、
そっかそっか、はい、じゃあ、もともときっかけとしてはだからお友達に頼まれたっていうことなんですけれども、はい、でそれが口コミで徐々にっていう感じなんですよね。
そうですね、なんか、私のお友達もちょっと困っててみたいな感じで、
もともとは、もともとはっていう言い方あれなのかな、お仕事ってされてたんですか、何されてました？
もともとはですね、私大学時代からインテリアとか建築業界に、なんですけど、まあ、大学時代から、大学時代6年間ずっと家庭教師はやってたので、
あ、なるほどなるほど、
まあ、経験は一応、まあ、アルバイトとしての経験はあったという感じですね。
なるほどね、でその建築業界で働かれてて、結婚で辞めた感じです？
そうですね、結婚で辞めて、でパートタイムの はいはい、契約に切り替えて、
あ、なるほどなるほど、
ちょっと転勤が遠かったもので、オンラインっていうか、まあ、なんていうんですか、リモートワークみたいな感じで続けてたんですけど、うんうん、上海に、引っ越す時に完全に辞めました。
なるほどね、うんうん、やっぱりだからその駐在でこう家族が動くっていうね、はいはい、そういう機会が多いと、うん、やっぱりね、なんかずっと続けにくかったり、
そうなんです、はい、うん、
でもそれをね、まあ、だからこうもう働けないとかじゃなくて、はい、できることで、
いやもうね、うん、でも悩みましたというか、初めてお話をいただいた時はすごく、私にできるのかしらってすごく思いました。
あ、そうですか。
じゃあやってみようかな、うん、
そんな感じですか。まあでもついでやってみたら、うん、思ってたより、
うん、楽しく、私も楽しかったし、すごくやりがいを感じて、
なるほどなるほど、
お母さん方にも喜んでもらえたので、んこんなことでこんなに喜んでもらえるんだったらっていう感じですね。
なるほど、ね、はい、もちろ ん、 なんか、まあ、お子さん、まあ、よそのごめんなさいね、よそのお子さんっていうだけでもなかなかこう教えるの難しいって感じたりするけれども、うんうんうん、そのお子さんが日本語が母国語じゃないっていうのって、うんうんうんうん、もう一つ輪をかけて気を使ったりします？そうでもないです？
逆にね、私はそんなに考えないようにしてるかな。
あ、そうなんですね、うんうん、あんまりこう変化つけないというか、うん、
変化つけないです、うん、普通に自分の子供に接するように、うん、まあ、自分の子でもちょっとね、ストレートにしゃべりますけど隣の子供に接するような感じで接してますね、まあ、ちょっと日本語おかしいときは訂正しますけど、それどういう意味、うん、とか、う
ん
う
ん、なるほどね、はい、まあ、じゃあ日本語を教えながら文化的なことも学びにつながっていくんですね、
はい、
お子さんからしたら ね、
ね、はい、
生徒さんというかね、
そう思います、はい、
あ、いいですね。なんかそういう学びの機会って、うん、今本当すごいですよね。だからやろうと思ったらできますもんね、どこに行っても。
そうなんですよ、ありがたいです。私からしてもありがたいし、
学びの機会がいっぱいあるんですね。
そうなんです、そうなんです、
私たちの頃なんてね、うん、っていう、
そうなんですよ
これちょっと勉強してみたい、どこに行ったらいいんだろうみたいなね。
そうなんです、うん、
それが今やもう世界中どこにいてもアクセスできるっていう、うん、そういう意味ではインターネットってすごいなと思いますよね、はい、じゃあ今実際それをされてて、こんな風な、まあ、こんな思い出って言ったらおかしいですけれども、うんうんうんうん、何か大事になさ、まあ、そうリモートだから、はいはい、その実際に会えるわけじゃないお子さんたちと接するにあたってっていうのも含まれるかもしれないんですけど、
はいはい、
なんか気をつけてるっていうか大事にしてることってありますか？
大事にしてることはですね、うん、私はお子さんに自信を持ってもらうっていうのをすごく大事にしてて、
なるほど、
まあ、さっき言ったように、母国語が日本語でないお子さんが日本人学校に通って勉強をしているの で、
う
ん、
そうですね、
周りのお子さんたちは基本的に、まあ、駐在員の子供だったりとか、お父さんもお母さんも日本人で、まあ、つい最近まで日本で生活してたみたいなお子さん多いんですよね、
はいはい、
でその中に母国語が日本語じゃない子供たちが入っていくって、うん、結構まあ緊張するし、自信がない、うん、日本語を喋るの自信がない、さらに勉強も自信がない、うん、本当はできるんだけど発表できないとか、
なるほどなるほど、
思ってること言えないっていうお子さんがすごく多いんですね。
なるほどね。
なので、まあ、たくさん話してもらって、うん、私はそれをたくさん褒めて、
あー、はいはい、
すごいんだよ君できるじゃんみたいな、すごいすごい、こんなの日本人でも思いつかないことよく知ってるねとか、うんうんうん、そういうことよく思いついたねみたいな感じで、うん、まあ問題解きながら、正解した時も、まあ、正解してない時もすごく褒めて、
うんうんうん、
でそれで自信つけてもらって、
なるほどね、
で学校でも、まあ、少しでも笑顔で生活してもらえればなっていうのを思ってます。
わかる気がします、うんうん、なんかあれでしょ、日本人がだから例えば欧米にいて、うんうん、英語の文法だけなら多分語学学校中で一番知ってるんだけど、
そうそうそう、
一切喋れないっていう、
そうなんですよ ね、
正しく言おう、うんうん、間違ってたらどうしようとかでね、
そう、やっぱり知識とは別の、うん、そういうメンタルの面で、うん、いけないっていうのがね、
うん、多いですもんね、うん、だからそれが同じようなことがその中国で日本人学校に通ってるお子さんにも生じてるんですね、
う
ん、
そう思います。
なるほどなるほど、うんうん、それを自信つけてあげるっていうことをメインに、
はい、
だから勉強を教えるよりそっち、
う
ん、
そうですね、気持ちとしてはそうです。
いいですね、いい先生だわ
ありがとうございます
ね、いやもうだからそういう、まあ、積極性じゃないけど、うんうんうん、自信つくとね、
うんうんうん、
自分別になんかそのできるだけじゃなくてね、うん、別に間違っててもいいやっていうのも自信ですもんね。
言ってみようっていう、うんうんうん、なんか背中をね押してあげられたらいいかなって思ってます。
素晴らしいと思います。
ありがとうございます
そうか、だからなかなか知らない世界だな、なんていうのかな、世の中には知らない仕事がいっぱいある、
うんうんうん、そうですよね。なんか本当に日本にいるとそういう子どもたちが世界の中にはいるっていうこともなかなかね、わからない、
ね、そうですよね。なんか私勝手にイメージ、本当に勝手なイメージなんだけど、うんうん、日本人学校っていうのは、うん、もうそれこそその駐在さんとか、うんうん、あの現地に暮らしている日本人の子しか行かないって勝手に思ってました、うんうんうんうん、だからでも日本に置き換えてみたらカナディアンスクールとか、うん、インターナショナルスクールに日本人の子行ってますもんね。
そうなんです、それと同じです、
一緒ですよね、
うん、そんな感じです。
今そのお話聞いて初めて思い至りました、うんうんうん、そこがそうなんだみたいな、そんなのあるんだみたいなね、うんうん、そっかそっか、はい、そうなるとやっぱりだからそのコミュニティの中でとか、うんうん、まあ、周りみんな日本人、自分中国に住んでて中国、ここは中国なのに周りみんな日本人みたいな状況なんですよね。なるほどなるほど。だったらやっぱりお子さんも、うん、なんていうのかな、そこでこう一歩踏み出すために、
そうですね、
自信必要ですよね、
うん、そうですね、はい。
じゃあだからやっぱりお父さんやお母さんだけじゃなくて、うん、そういう、まあ、家庭教師っていう形で、うんうんうん、
そうですね、サポートしていけたらいいなと思ってます、う
ん、なるほどなるほど、はい。なんかあれですか、まあ、あの皆さんに伺っていることが1個あるんですけれども、はい、落ち込んだりした時ってどうやって、うん、あの自分を上げるっていうか戻ってきますか。
それね、私結構もうね、上海駐在住まし代も結構、はい、気持ちの浮き沈みが、うん、いろんなことがあって激しかったんですけど、はい、もうあの簡単にただですぐにできる方法が一つあって、
はいはいはい、
それはあの私 iPhone 使ってるんですけど、携帯の画像の中に一つお気に入りの画像っていうフォルダを作っておいて、
ほうほう、
でその中に自分がこうお気に入りの画像をたくさん保存しておくんですね。で旅行に行った時にこ
う
すごくこういい気分になった時にそういうあのの画像を保存しておいて、
うん、
あとまあ美味しいご飯とか幸せを感じた時の画像を貯めておきます。でそれを落ち込んだ時に見る。
じゃあ面白いっていうか、その楽しかった思い出を思い出してっていうことなんですね。
はい、
わあすごい、なんかすごい本当簡単にできそうですよね。
そうですね。
じゃあ、あのもしねちょっと気に入った方は試してみていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、では、今週は、ゲスト来ていただいたのはオンライン家庭教師ですね、滋賀県で活動中の遠藤由香さんでした、はい、ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before. And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、リモートで家庭教師、ね、しかも海外のお子さんにっていうのね、世界は広がっていますよお母さん。なんかね、これからの子どもたちが生きていく世界、ますます、まあ、楽しみですよね。なんかいろんな仕事があの増えていったり、まあ、あの今ある仕事が消えていったりってあると思うんですけどね、未来に向かって、皆さん歩いていきましょうということで、今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。So I was the one with all